AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も AI と機械学習の最新動向をお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありましたね。
はい、多岐にわたる進展がありました。いくつかご紹介しますと、免疫原性予測に新たなマルチモーダル基盤モデルイムノファンデーションが登場しました。またAI と機械学習が創薬プロセス全体を革新し、効率と精度を大幅に向上させています。組織学と空間分子プログラムを統合する AI、スクオールは、がんの仮想バイオマーカープロファイリングと予後予測を革新するでしょう。2026年 LLM リーダーボードではラマ4スカウトが最速を記録し、GPT-5.3 コーデックスは最低遅延を達成。メタは健康関連機能を強化した AI モデルで差別化を図り、ミューススパークを皮切りに消費者製品へ統合する計画です。無線通信では基盤モデルが物理層インテリジェンスからネットワーク自律性へと進化しています。創薬における AI は、大規模データ解析で候補分子を迅速に選別し、研究者の判断を補強する動きも活発です。主要生成 AI 基盤モデルでは、Google Gemini 3.5 フラッシュ、Gemini 3.1 Pro、Anthropic Claude Opus 4.8 が登場し、性能が進化しています。そして ASCO2026 では、Tempus AI とロズウェルパークが AI を用いたがん研究の進展を発表しました。
いや、今回も盛りだくさんですね。特に今回は、AI の社会実装における倫理や安全性、そして医療分野での具体的な活用、それから大規模言語モデルの進化と課題に注目したいのですが、トロイさんいかがでしょうか。
はい、スージーさん、まさにそれらが今週の大きな焦点です。 AI が社会に深く浸透する中で、技術的性能だけでなく、その運用におけるガバナンスや倫理、さらに医療現場での実用性がどう進んでいるのか、詳しく見ていきましょう。
はい、では詳しく見ていきましょう。さて最初のニュースですが、オープン AI、アンソロピック、マイクロソフトの CEO たちが、AI による生態脅威に対して、合成 DNA や RNA の規制強化を米国議会に提言したそうですね。これはどういうことなのでしょうか。
はい、これは非常に重要な動きです。AI の急速な進歩が、生物兵器開発に必要な知識の障壁を低下させ、悪意ある利用のリスクを高める可能性について、AI 業界のトップ企業が自ら警鐘を鳴らし、規制強化を求めたものです。
つまり、AI が危険な生物学的製剤の開発に悪用される可能性があると懸念しているわけですね。業界全体にどのような影響があると考えられますか？
この提言が採択されれば、合成生物学の研究や商業活動におけるコンプライアンス要件が大幅に強化されるでしょう。これはバイオテック企業にとって新たな課題となりますが、同時に AI と生物学の融合がもたらす倫理的および安全保障上のリスクに対する社会全体の意識を高めることにもつながります。
技術の進化と同時に、その悪用を防ぐためのルール作りが急務ということですね。トップ企業からの提言は、今後の議論を加速させそうです。続いてのニュースは、金融分野における大規模言語モデルの性能についてですね。アンソロピックのクロードオーパス 4.8 が、金融 LLM ベンチマークで最高精度を達成したと。これは金融業界にどのような意味を持つのでしょうか。
はい、クロードオーパス 4.8 が 89.08% という最高精度を達成したことは、LLM が金融分野の複雑な推論タスクにおいて極めて高い能力を持つことを示しています。これは、市場分析、リスク評価、規制遵守といった分野で AI がより信頼性の高い意思決定支援を提供できる可能性を意味します。
かつては人間が膨大な時間をかけていたような分析も、AI が高速で高精度にできるようになるわけですね。今後の金融業界はどのように変化していくのでしょうか。
AI モデルは、トレーディング戦略の最適化やポートフォリオ管理の自動化など、幅広い分野で革新をもたらすでしょう。しかし、モデルのブラックボックス性や判断根拠の透明性確保は、金融規制の観点から引き続き重要な課題となります。
高性能化の一方で、説明可能性や信頼性がより一層求められるということですね。 アンソロピックとオープン AI が AI 収益市場を席巻しているというニュースもありました。アンソロピックの年間収益が約300億ドルに迫り、オープン AI も250億ドルに達したと。これはすごい数字ですね。
はい、これらの数字は AI 技術が経済に与える影響の大きさを明確に示しています。しかし同時に主要 AI 企業の約3分の1しか具体的な利用状況や収益を開示していないという情報開示の非対称性も課題として浮上しています。
なるほど、急成長する市場ゆえに透明性の確保が追いついていないということでしょうか。この情報開示の課題は業界全体にとってどのような意味を持ちますか。
この情報の非対称性は投資家やパートナー企業が市場を正確に評価することを難しくし、不確実性を増大させます。 AI 市場が成熟するにつれて企業に対する透明性への圧力は増し、より厳格なガバナンスや規制が求められるようになるでしょう。
技術の発展だけでなく、ビジネスとしての健全な成長のためにも、適切な情報開示と透明性が不可欠ということですね。次は AI エージェントの話題です。企業向け AI エージェントの導入が進む一方で、25% が ROI 目標を達成できていないという調査結果が出たそうですね。これはなぜなのでしょうか。
はい、この主な原因は、AI エージェントの自律的な行動パターンに対応できる ID およびアクセス管理、IAM フレームワークの欠如や、包括的なセキュリティポリシーの不足にあるとされています。無秩序なエージェントの増殖であるエージェントスプロールも課題です。
AI エージェントは非常に便利そうですが、管理体制が追いついていないという実態があるのですね。企業は今後、どのように導入を進めるべきでしょうか。
企業は AI エージェントの導入を単なる技術導入としてではなく、組織全体の変革とリスク管理の観点からアプローチする必要があります。堅牢なセキュリティフレームワークと、エージェントの行動を監視、制御する能力の確立が成功の鍵となるでしょう。
導入前の計画とガバナンスが、期待通りの効果を得るために重要ということですね。大規模言語モデルのマルチターン推論における、サティスファイアブルドリフト問題が、新しいベンチマーク、ドリフトベンチで明らかになったというニュースもありました。このサティスファイアブルドリフトとは、具体的にどのような問題なのでしょうか。
はい、これは LLM の内部状態が対話の進行中に予期せず逸脱し、最終的に誤った結果や不整合な応答を生成してしまう問題です。モデルが対話の初期段階で正しい情報を処理していても、後のターンでその前提を忘れてしまったり、矛盾する情報を生成したりするケースを指します。
それは困りますね。特にチャットボットのように連続した対話が求められる場面では、信頼性が大きく損なわれてしまいそうです。今後の研究では、この問題をどのように克服していくのでしょうか。
サティスファイアブルドリフト問題の特定は、より堅牢で信頼性の高いマルチターン推論メカニズムを開発するための重要な第一歩です。今後の研究では、モデルの内部状態の安定性を向上させるための新しいアーキテクチャやトレーニング手法に焦点を当てていくことになります。
モデルの信頼性向上が、今後の LLM の発展には不可欠ということですね。続いて、オンデバイス AI の性能向上に関するニュースです。Google AI Edge の Lite RT GPU アクセラレータが、Samsung Galaxy S24 上で 19.6 ミリ秒という低遅延を実現したそうですね。これはすごいスピードです。
はい、これはモバイルデバイスの GPU リソースを最大限に活用し、AI モデルの推論を高速化するものです。これにより、画像認識や自然言語処理のような大規模な AI 処理をクラウドに頼ることなく、デバイス上で瞬時に実行できるようになります。
クラウド接続なしで、これだけ低遅延で AI が動くのは驚きです。私たちの日常生活では、どのような変化が期待できるのでしょうか。
リアルタイムの応答性が求められるアプリケーション、例えばスマートフォンの音声アシスタントや拡張現実 AR 体験が、よりスムーズで没入感のあるものになるでしょう。プライバシー保護の強化やオフラインでの高度な AI 機能の利用も可能になります。
オンデバイス AI の進化は、ユーザーエクスペリエンスを大きく変える可能性を秘めていますね。医療 AI の分野では、FDA 承認済みのマルチモーダル AI モデル、アーテラ AI ブレストが、 乳がんの予後予測と化学療法効果予測で臨床的有用性を示したというニュースがありました。これは患者さんにとって朗報ではないでしょうか。
はい、まさしく患者さんにとって大きな希望となるニュースです。このモデルは H&E 病理画像と臨床変数を組み合わせることで、どの患者が化学療法から最も恩恵を受けるかを特定し、個別のリスクスコアを生成します。
個々の患者に最適な治療法を選べるようになるのは素晴らしいですね。この AI の導入で、乳がん治療はどのように変わっていくと予想されますか？
医師はより正確な情報に基づいて、化学療法の有無や強度といった治療戦略を最適化できるようになります。これにより、不要な治療による副作用を避け、患者にとって最も効果的なアプローチを選択できる可能性が高まります。
個別化医療が AI によってさらに推進され、患者さんの生活の質向上に大きく貢献する未来が見えてきますね。最後は、テンパス AI がオンコロジー領域向けに開発したマルチモーダル基盤モデルの初期成果です。250万件もの縦断的医療記録で学習したモデルが、全生存期間予測で高い精度を達成したと。これはどのようなインパクトがあるのでしょうか。
はい、このモデルは250万件の縦断的医療記録、45万枚のデジタル医療画像、50万件のゲノムシーケンスという膨大なデータで学習されており、ゼロショット設定で全生存期間 OS 予測で C、インデックス 0.802 という高い精度を達成しました。
ゼロショットでその精度とはすごいですね。これはがんの治療にどう役立つのでしょうか。
従来の単一モダリティモデルでは捉えきれなかった患者の包括的な状態を示す複雑なパターンを識別し、より正確な予後予測や最適な治療選択が可能になります。これにより、個別化されたがん治療戦略の策定を強力に支援します。
大規模な医療データと AI の融合が、がん医療に新たなブレイクスルーをもたらすことに期待が高まりますね。
今週の AI、機械学習テクノロジー最前線では、AI が社会に深く浸透する中で、技術の性能向上だけでなく、その倫理的な側面やガバナンス、そして医療や金融といった分野での具体的な社会実装が進んでいることが大きなトレンドでした。
AI が私たちの生活や社会をより良いものにする可能性を秘めている一方で、その責任ある開発と運用がますます重要になっていることを改めて感じました。来週もどのような進展があるのか、非常に楽しみです。本日はトロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。